イエス様が十二弟子、つまり使徒たちですね、使徒たちを方々の町や村に使わされまして、そしてイエス様の代わりに神の国の福音を述べ伝えさせ、また病気を癒し、また悪霊を追い出すという働きをさせました。そのようにこのイエス様が使徒たちを神の国の働きのために派遣されたわけですけれども、今日の実説はその宣教の旅から使徒たちが帰ってきたところから始まっています。でこの使徒たちがこの帰ってきまして、自分たちのことを全てこうイエス様に報告をしたわけであります。そうしますとこのイエス様は彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれたと、このように十節に書かれています。このイエス様は使徒たち、弟子たちだけを連れてベトサイダの町の方に退かれたということですけれども、これは何のためにイエス様はそうなさったのかということでありますが、休むためかな、休養するためかなとかですね、あるいはイエス様と親しくですね、弟子たちだけで何か特別な時を過ごすためかなと、いろいろなことを思うわけであります。ところが十一節を見ますと、群衆がそのことを知ってイエスの後を追ったと書かれているわけです。この群衆はですね、イエス様の周りにいつも詰めかけていたわけですけれども、この時もイエス様を放っておいてはくれないんですね。イエス様は弟子たちと共に、弟子たちとだけで時間を過ごそうと退かれたんですけども、群衆の方はイエス様を放っておいてはくれなかった。そしてこのイエス様の後を追ってまたこの押し寄せたということが書かれているわけであります。これはこの群衆、この多くの人々はですね、なんか勝手だなってこう思う方もおられるかもしれません。そっとしておいてあげましょうよと、イエス様もですね、弟子たちもいろいろお疲れもたまっておられるでしょうし、相当しておいたらあげたらどうかというふうにこう私たちは読むんじゃないかと思いますけれども、群衆のわがままのようにも聞こえるわけであります。しかし十一節の後半を見ますと、じゃあイエス様はどうなさったのかということでありますが、イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられたと、こう書かれているわけです。群衆の求めに応じて、神の国をのことをお語りになり、そしてこの病気を癒された、そういうふうにこう書かれているわけですね。で、私たちはこの、もうそっとしておいてあげましょうよ、たまにはとこう思うわけですが、群衆は詰めかけ、そしてイエス様はそれを受け入れられて、お働きになったということであります。でこれを読みましてですね、私こうハッとさせられたわけでありますけれども、私たちはどうか、もうそこまでですね、この退かれるイエス様を追いかけてまでイエス様に、イエス様は必要としているだろうかということであります。私たちはこの群衆がですね、もう何としてもイエス様を助けてくださいと、何とかこのイエス様は神の国の話を聞かせてくださいと、切実なこう求めがあったと思うんですね。群衆は何か暇だからとかですね、押しかけたわけではありません。そういう切実なですね、こうイエス様の助けは何としても必要ですと、どうぞこのわがままを聞いてください、あるいはこのイエス様、どうぞ神の国のことを私たちに教えてください、そういう切なる思いがですね、ここに見て取れたわけであります。私たちはそこまでこうイエス様を求めているだろうか、そこまでイエス様を必要としているだろうか、そういうことを思った次第であります。 イエス様は求めなさい、そうすれば与えられるとおっしゃいました。門を叩きなさい、そうすれば開かれるとおっしゃいました。イエス様は求めなさいとおっしゃり、探しなさいとおっしゃり、叩きなさいとおっしゃるわけです。改めてこの箇所を読みまして、私たちもこの群衆のようにですね、イエス様を切に求めるものでありたいと、そのように思った次第であります。さて、そうこうしているうちに日が傾きかけたので、12人はそばに来てイエスに言ったと続いて書かれています。もう夕方近くになってきた、このままでは夜になってしまうわけであります。それで弟子たちは、群衆を解散させてください、そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう、私たちはこんな人里離れたところにいるのですと、こういうふうにこうイエス様に申し上げたわけですね。これはもっともな話じゃありませんか。私も同じように言うんじゃないかと思います。もっともことをイエス、弟子たちはイエス様に申し上げたわけです。ところがですね、ここからいわゆる5000人の給食と呼ばれる奇跡が起こるわけであります。で、この5000人の給食と呼ばれるこの奇跡はですね、実は新約聖書の4つの福音書すべてに書かれています。で、この実はこの新約聖書のすべての福音書に書かれている奇跡っていうのはそんなに多くないんですね。全部福音書に書かれているっていうの。で、このいわゆる5000人の給食の奇跡というのは、すべての福音書に書かれている出来事であります。つまり、この出来事はですね、弟子たちにとって非常にこの印象的であったということができるのではないかと思います。聖語で言いましたように、使徒たちはですね、群衆を解散させてください。もう夕方ですから。そうすればみんな食事を取りに行くでしょう、こんな人里離れたところにいるんですからどうぞ解散させてください、もっともなことをイエス様に申し上げたわけです。ところがイエス様はですね、そうだなとおっしゃったんじゃなくて、驚くべきことをおっしゃったわけであります。それが13節であります。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと、こうおっしゃったわけですね。これは大勢の人々にあなた方が、弟子たちが食べ物を与えなさいとおっしゃったわけです。で、ここはですね、じゃあ何人人々がいたかって話ですが、確かに5000人と書いてありますが、しかしよく見ると14節に男が5000人ほどいたからであると、こう書かれているわけですね。なんでこういう書き方をしているかっていうことですが、旧約聖書をお読みになると分かりますが、昔イスラエルの国では成人男性しか数に数えないことになっていたわけであります。ですから女性や子供の数は数えない、そういう習慣になっていたわけであります。としますと、男が5000人ですから実際は何人いたのかという話でありますけれども、イエス様のところに集まってきた人々は男だけとは考えられないわけですね。女もいるわけです。そもそもイエス様の弟子たちも男の弟子たち、婦人の弟子たち、婦人の弟子たちもたくさんいたってことがちょっと前のところに出てまいりました。ですから、この仮にですね、私は婦人の方が多かったかもしれないなと思うんですが、仮にこの男性と同じ数だけ女性もここにいたといたしますと、5000人足す5000人は1万人ですね。さらに子どもも数えないことになっていたわけです。子どもも当然いたわけですね。特に昔は子どもが多い時代でありました。私の子どもの頃もそうだったですけども、またこの当時はですね、もうたくさん産んでも、大人まで生き残る人が限られてきますから、さらにたくさん子どもがいたわけなんですね。そう考えますと、少なく見積もっても 子供が数千人はいただろう、まあ、数千人が何人かと言われても困るんですが、数千人はいたと思います。ということは5000+5000+数千で、この場所には少なくとも1万数千人の人々はいたことになるかと思います。それに対して弟子たちが持っていた食料はどれだけであったかと、こちらは数がちゃんと書いてあるわけです。それはパンが5つと魚が2匹、これだけだったわけですね。まあ、なぜこの魚が何の魚で、これは生だったのか干物だったのかとか、いろんな余分なことをいろいろ考える、まあ、そういう肝心なことはどこにもどの参考書を見ても書いてないんですね。まあ、これはどなたかご存知の方がいたら教えていただきたいんですが、いずれにいたしましてもパンが5つと魚が2匹しかなかったわけです。でこれはどんなに算数が苦手な人でも、5つのパンと2匹の魚で1万数千人の人に食べさせることができるかと言えば、聞かれたらですね、誰もができませんと答えるに決まっているわけであります。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとイエス様はおっしゃいました。でも弟子たちはパンが5つと魚が2匹しか持っていなかったんです。これはどう考えたって食べさせることなんかできない、無理だ、こういう話ですね。ですから弟子たちも何と答えたかと言いますと、その続きにあるわけですね。このすべての私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限りと、もう投げやりのように聞こえますですね。呆れてイエス様に、まあ、反発して答えたんじゃないかと思います。パン5つと魚2匹ですよと。どうして食べさせることができるんですか、何をおっしゃるんですか、この人たちに食べ物を買いに行ったとしてもです、これ何百万かかるんですか、1万数千人ですから、ね、無理ですとこう言ってるわけなんですね。もう不服そうに答えている様が浮かぶようであります。これは誰が考えても無理なわけですね。しかしこの弟子たちが忘れていることがあるわけです。弟子たちは何を忘れているか、それはたった今あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとおっしゃったのがどなたであるかということを忘れているわけであります。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとおっしゃった方が他の誰でもないこのイエス様がそうおっしゃったということです。でそのイエス様はどういうお方であるかということを人たちはですね、この直前の聖書の、まあ、9章の1節からのところですね、宣教の旅から帰ってきたばっかりなのが今日のところですが、その前、つまり弟子たちがイエス様によって使わされて方々の町や村へ神の国の福音を述べ伝え、また病を癒し悪霊を追い出すために使わされた、その時に何一つ持たないで派遣されたわけですね。ところが何一つ持たないで行ったのに、行く先々で神様イエス様が食べ物を与えてくれる人が現れ、また宿を提供してくれる人を神様がちゃんと備えていてくださった。何一つ不自由することなく、飢え死にすることなく、神様がちゃんと備えてくださって、そして帰ってくることが生きたっていうことを弟子たちはたった今ですね、さっき経験した体験したばっかりのはずですね。ところがその神様の奇跡の福音伝道旅行のことも忘れているわけです。弟子たちはもうそのことを忘れて、5つのパンと2匹の魚のこれしか見えないわけですね。これで1万数千人人どうやって食べさせることができますか、無理ですよそんなの、こういうことになっているわけであります。もうさっき神様の奇跡を体験したのに、もうそのことを忘れて無理だと言っているわけであります。しかしこれは一言ではありません。私たちもですね、今までこの多くの証を皆さんお持ちだと思うんですね。どれだけイエス様神様が 私たちが困った時に不思議な導きを与えて助けてくださったか、困難を乗り越えてくることができたか、その神様の奇跡を私たちも経験しているはずであります。ところが新しい問題が起こってくるとですね、もうそんなことは忘れちゃって、ああ困った困った、どうしよう困ったとこう言うわけであります。これが私たちであります。まさに弟子たちはそういうことであります。さっきまで神様の働きを見せて、もう神様はなんと素晴らしいと言っていたのが、新しい現実を見るともう無理ですよ、ダメですよ、困ったと、こういうことになっているわけであります。さてイエス様はじゃあどうなさったかということでありますけれども、イエス様は弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいとこうおっしゃったわけですね。50人ずつ組にして座らせなさい、つまりイエス様はこの人々を解散させなかった。もう家に帰りなさい、夕方だから、ここにはパン5つと魚2匹しかないから帰りなさいとおっしゃらなかったわけですね。50人ぐらいずつ組にして座らせた、まあ、まるでこの食卓を囲む準備をさせたかのようであります。これは大変な驚きであります。これからどうなさるのかと弟子たちはもう分からないままですね、従ってみんなを座らせたわけであります。そういたしますと、このイエス様は5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせたと書かれています。イエス様は5つのパンと2匹の魚を受け取って、天を仰いで賛美の祈りを唱え、そしてそれを裂いてはちぎっては渡して配らせ、ちぎっては弟子たちに渡して配らせたと書かれているわけであります。私たちはここで思うのは、例えば5つのパンを1万数千人分に割いたらですね、こんな小さな数ミリの破片になってしまってしまうじゃないかと思うわけでありますけれども、結果を見ますと17節に書かれている通りであります。すべての人が食べて満腹したとこう書かれているわけです。つまりイエス様がパンをちぎってもちぎってもなくならない、増え続け、イエス様の手の中で奇跡が起こったと聖書は言っている。で、この出来事を4つの福音書すべてが書いて書き留めているわけであります。弟子たちが持っていた食料はパン5つと魚2匹、これわずかであります。わずかでありますが、弟子たちが持っていたすべてであります。それを捧げたわけです、イエス様に渡した。そうしますと、それがイエス様の中で奇跡が起き、この1万数千人人々が満腹するまで食べ、お釣りまで来たとこう書いてあるわけであります。わずかしかないすべての持ち物をイエス様に差し出すと奇跡が起きた。このことをですね、弟子たちが4つの福音書に書き留めているというのは、やがてイエス様が天にお帰りになって、聖霊によって教会が誕生し、世界に向かってキリストの福音を述べ伝えていくという時、この出来事を思い起こしたと思います。自分たちのような小さなもの、弱いものが一体何ができるんだろうか、どうして人々のところにですね福音を述べ伝えていって、それは何かなるんだろうか。しかしその自分たち小さな存在をイエス様に丸ごと捧げていった時ですね、その奇跡が起きていって、キリストの福音が述べ伝えられていったのであります。多くの人々が、自分たちが持っているものは弱くて小さなものしかないんですけれども、それをイエス様が用いてくださって、多くの人々が神様の恵みで満たされ生きていくのを見ることができたわけであります。さて今日はもう一つですね、注目したい言葉があります。 それは16節の箇所でありますけれども、その中で先ほどお読みしました通りにですね、イエス様は5つのパンと2匹の魚を手にしてどうなさったかということですね。イエス様はその5つのパンと2匹の魚を手にしてどうなさったか。そうすると天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱えと書かれています。神様に向かってその5つのパンと魚のことで賛美の祈りを唱えと書かれているわけなんです。でこの賛美っていうのはですね、聖書では賛美っていう言葉は感謝という言葉と同じです。つまり神様を賛美するということは神様に感謝をするということであり、神様に感謝をするということは神様に賛美をするということ、同じ言葉であります。でそうしますとイエス様はこのたった5つのパンと2匹の魚しかないのに、そのことについて丁寧にここ読んでいくとですね、そのことについて神様に感謝の祈りを捧げたと書かれているわけです。これはいかがでしょうか。私たちだったらですね、なんだこれっぽっちしかないのかと言ってですね、もう不平不満の思いを抱くんじゃないかと思うんですね。なんとかしろよとかですね。ところがそれは全てなんですから、しかしですね、しょうがない。でもイエス様はその5つのパンと2匹の魚のことで賛美の祈りを唱え、つまりそのことを感謝されたと書いてあるわけなんです。驚きであります。でその結果ですね、この一万数千人人が食べる、満腹するまで食べることができたという奇跡がここで起こっているわけであります。で私たちもですね、そのことから学ぶように聖書は教えているわけであります。で私はですね、まあ、今便利な時代になりまして、インターネットにはいろんな教会のホームページがあります。で中にはいろんなですね、牧師先生の説教を聞くことができるサイトもたくさんあります。である時その案が一つをこう聞いていたわけなんですね。そうするとその牧師は毎朝もちろん祈りから始めるわけでありますけれども、毎朝祈る時にその先生はハレルヤ主を感謝しますと7回言うことにしていると、こういうふうにこうおっしゃったんですね。で私は素晴らしいなと、感謝から一日を始める、ハレルヤ主を感謝します、私も真似してみようと思ってですね、私は何でもいいなと思ったことはすぐ真似する方でありますけれども、真似してみました。そうすると非常にこの神様がですね、身近にいるように感じられました。しかししばらくそんなことを続けているうちに、私はもう一歩踏み込んでですね、その言葉を言うことにしてみたわけであります。つまり付け加えることにいたしました。まあ、ハレルヤ主を感謝します、これは素晴らしい言葉でありますけれども、では何を主に感謝するのかと、このことを具体的に言うことにしたわけであります。でところがですね、こう恥ずかしい話ですけれども、最初はなかなかパッとこう思いつかないんですね。もちろん主よ、今日も新しい命を授けてくださって感謝します、これは前から朝起きて祈ることにしておりました。それはすぐ思いつくんですが、その他に何かこの感謝すべきことがあったかなとかですね、こう考えてしまって、ああってようやくこう、あ、これ主を感謝しますとかですね、こういうありさまでありました。サタンによって目が塞がれてるんですね。感謝すべきことがなかなか見つからない。でしかしこのしばらくして私は当たり前のだと私たちが思っていることを 感謝すべきではないかと、こういうことを示されたわけなんですね。そうしますと、例えばですね、こんなふうになるわけです。主よ、今日朝目覚めることができて感謝いたします。そうですね、これ感謝じゃありませんか。今日朝目覚めることができなかったかもしれないんです。でも今日自分は目覚めることができた、これ感謝ですね。それから、主よ、今日もこのように手足が動けるということを感謝いたします。これは例えばの話ですよ。あるいは、主よ、今日家族が生かされているということを感謝します。主よ、今日食べ物が食べられるということを感謝いたします。どうですか、これ当たり前のことですけども、当たり前じゃないかもしれないんです。当たり前のことを感謝すべきではないか、そのことをこう示されてですね、具体的に主よ、これこれ感謝します、感謝しますと、こう朝聖書を読み、まあ、私はこの街道に来て朝ですね、起きたら、聖書を読んで主の祈りを唱え、それから普通の祈りをするんですけども、その感謝の祈りをすることに主の祈り続けていたしました。もうそうするとですね、もう全然一日が違います。もう朝ですね、重たくてですね、あ、これ今日どうしよう、あ、この問題もある、あそこにも行かないといけない、この困った問題も抱えて、あ、どうしようどうしようなんてこう思っているのがですね、感謝の祈りから始める。この具体的にですよ。そうするともうパッとこう霧が晴れていくんですね。そういう素晴らしいことになっていくわけであります。しかし困った問題をもちろん抱えることもよくあるわけですね。それどうやったらこう感謝できるのだろうか。困ったことを感謝、困ったこと自体を感謝するんではありません。私はこんなふうにこう感謝を祈るんですね。主よ、この困った問題が起きたことを感謝します。なぜならあなたにおすがりすることができるからです。あなたに助けを求めてすがりつくことに追い込まれました。私はこの問題が起きて、だから感謝します、どうぞ助けてくださいと、こう感謝することができるんですね。また行きたくないところに行かなくてはならない日もあるわけですね。もう憂鬱でですね、あそこ行かないといけない、もうなんか行かない理由ないかなとかをこう考えたりしてしまうわけでありますけれども、しかしですね、主よ、今日行きたくないところに行かなくてはなりません。しかし主を感謝します。それは聖霊なる神様が私と一緒にいてくださる、言ってくださるから感謝いたします。主よ、どうぞあなたが先に行ってください、こういうふうにこう感謝することができるんですね。まあ、そのようにして朝、まあ、朝がいいと思うんですね。一日始まるとき、やっぱりこの喜んで踏み出したいですから、そして7つの感謝を具体的にするようにいたしました。別に7つでなくてもよい、10でも20でも30でもいいんですけれども、あんまりたくさんやって長続きしなくなると困りますので、まあ、7つとこう決めているわけなんですけど、とりあえず7つですね。どうぞ皆さんもですね、実践してみていただきたいと思います。もう全然一日が違います。またこの夜眠るときもですね、今日一日のなかなか寝つけないって方も結構いらっしゃると思うんですけども、感謝を一つ一つこうして布団の中で結構ですから、感謝をして思い起こして一つ一つ、あ、今日一日生きれたことを感謝します、今日いろんなことありましたけども、あのことご飯食べられました、感謝します、こう7つ以上感謝をしてください。死なない間に眠っていることがほとんどであります。目覚めたとき感謝をする、重荷のあるときも感謝ができる。イエス様はたった5つのパンと2匹の魚しかない、このものを取ってこのことについて天を仰いで感謝の祈りを捧げられました。そして奇跡が起きたんです。どうかこの1週間も皆さんと一緒に主が歩んでくださいますように祝福をお祈りいたします。祈ります。 父なる神様、あなたの御名をあがめます。主よ、本当に私たちは罪深く弱いものでありまして、あなたから多くの恵みをいただいているにもかかわらず、いつの間にかそのことを忘れて不平不満でいっぱいになって、あるいは心配事や悩みで押しつぶされそうになってしまいます。しかしよ、どうぞそのような時私たちを助けて、一つ一つ具体的にあなたに感謝の祈りを捧げることができるようにしてください。どうぞこの一週間、あなたが兄弟姉妹と共に歩んでください。行きたくないところに行くときも、聖霊なる主が共に行ってくださることを思い起こさせてください。私たちの拙い口に代わって、聖霊なる神様が必要な言葉を授けてくださることを信じることができるようにしてください。どうかそしてまた誠実に迎えて共に礼拝に集うことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。